み解決コーナー。このコーナーはあなたのお悩みをハピキャス的回答するコーナーです。これ本当に最初の頃に1回2回かなやった気がするね。なんか、まあ、ハピキャス的回答なので大したものではありません。で、多分ね、その時リスナーではなくてパーソナリティ、要は私とハルルの悩みをなんか種にして、まあこんな感じでハピキャス的回答っていうのを出した気がします。で、そう結果だから私がなんか出会いがないとかそういう話をしてしまって、まあ婚活、まあ合コンからの婚活しかないねっていう、マチコンとかね、いう話がねあった気がするんですよね。懐かしい。なんかそれも、それすらももう何ヶ月前だろう、ちょっと覚えてないんだけど、本当に最初の頃だから、いや懐かしいなと思って、まあそのコーナーですよ。そのコーナーをまたやります。またやりますっていうか、今日、今週、今日はやろうかなっていう風に思っております。で、ここに携帯があってですね、まず P 様って書いてあるんだけど、 P 様ありがとうございます。よく物をなくしたり落としたりします、どうすればいいですかって書いてある。これお悩み、もうお悩みね。まあ物をなくす、まあ、落とすに関してはですけれども、どんな物を落とすんだろうね。皆さんはどんな物をよく落とします、てかよく落とすんかな。私全然物を落とすって、携帯以外落とさないんだけど、携帯はねボンボン落としちゃうんですよ。でもきっと落としてからのなくしちゃうんだよね。鍵とか一番多いのも鍵かな、やっぱり鍵とかね、パスケースとかだったら、そうね、鈴をつけるのがいいんじゃないかな。ハピキャス的回答は鈴をつける、いかがですか。鈴をつければね、落とした時になんかリンみたいな感じで音が鳴るから、あ、今落としたんだっつって拾えるし、でカバンの中に入れててもどっかからリンリンリンリンうるさいのが鳴っているから、あの、あ、ここにしまってあったんだみたいな、カバンの奥底から出てきたりとかね、物をなくすっていうことにもつながるじゃないですか。なくさないようになるから、鈴は一番私効果的だと思いますよ。実践してみてください。鈴といえばね、私姉がいるんですけれども、でその姉も犬を飼ってるんですよ。でその犬が、あのミニチュアダックスフンド、違う、カニヘンか、ミニチュアよりもちっちゃいカニヘンを飼っていて、もうちょこちょこしてるの、ネズミみたいな感じで、確か上の子だったと思うんだけど、甥っ子、上の子ね、上の子を出産した時にどうしたってね、母親だからあの赤ちゃんの方に手が行ってしまうじゃないですか。で赤ちゃんばっかりお世話をしていたら、ティンクが、あ、ティンクってあの犬ね、そのカニヘン、ティンカーベルって名前なのすごい名前でしょ、ティンカーベル、長いからティンクで、あのティンクが焼きもち焼いちゃうって、やっぱさ、ずっと自分をね可愛がってもらっていたのに、その当時得体の知れないものがこの世に出てきてしまったがために、自分を一番可愛がってくれていたお姉ちゃんが、そのよくわからない怖い存在をすごい可愛がって、そっちにしか目がいっていないっていう状況だったんだよね、ティンク的には。それでまあ、いじけるまではいかないんだけど、なんか、まあ、お姉ちゃんのところからあんまりお姉ちゃんのところに近寄らなくなったって言ってたかな、確か。で赤ちゃんはさ、常に泣いてるし、泣くことがお仕事だから、足バタバタしてみたりね、でそのカニ編的には、 カニヘンってほんとちっちゃいからさ、ピンク的には怖かったんでしょうね。近寄れなかったんだよ。でお家もそんなに超広いっていうわけじゃない、まあまあ広いお部屋なんだけれども、どこにいるかわかんないことがいっぱいあったんですって、お姉ちゃん曰く。ね、赤ちゃんのお世話が終わって、なんか例えば餌をあげるときとか、赤ちゃんが寝ているときにちょっと一緒に遊んであげようって言ったときに、とにかくティンクはちっちゃいし、ちょこちょこ動くしで、どこにいるかがわかんないって言って、お姉ちゃんが取った行動はティンクに鈴をつけること。猫だったらね、よく見ません？私多分飼い猫なんだけど、近所にね鈴をつけた猫がいる。結構綺麗な猫だから、飼われてる猫で散歩してるのかわかんないけど、まあだから猫だったら鈴をつけるってありなんだなって思うけど、あんま犬に鈴つけてるの見たことなくて、ね、うちの祖母は鍵とか携帯にとにかく鈴ジャラジャラつけてんの。だから落としてもすぐ分かるようだなって思うの。なんかそう、祖母のこともそうだし、お姉ちゃんのこともそうだけど、鈴ってやっぱ効果的なんですよ。で鈴をつけたティンクはもう動くたんびにシャラランシャララン言ってるから、結構私としてはうるさいなって思うの。だけど、まあ、そのシャラランをね、姉は聞いて安心するんじゃない？あそこにティンクちゃんといるなみたいな、わかんないけど、まあだから鈴は結構効果的なんではないかなというふうに思うので、ぜひ鈴を実践してみてください。ちなみに私あれです、今の家の鍵ってないんですけども、お家にも一個鍵があって、その鍵には金とピンクの羊の鈴をつけてます。なんで金なんだろうね、なんかいただいたんですけども、金運かな、ピンクは恋愛かな、お守りって言っていただいたので、まあご利益あるように信じてます。鈴、続きましてこちらです。ででん、先日雨が降って傘かっこビニ傘かっこ閉じを出してコンビニに行ったらパクられました。これはリンさんですね、ありがとうございます。ビニ傘パクられるってあるあるじゃない？私もよくありますよ。ハピキャス的回答をさせていただきますと、まあ、名前を書くとかで、まあ、ビニ傘にさ名前って恥ずかしいと思いますけれども、まあさ、ビニールテープにさ名前を書いて貼るとか、自分のお気に入りのシールを貼るとか、とにかくこれは私のものって分かるようなものを一個つけておくといいかな。あと中学だか高校の時に自分のところで流行ってたわけじゃないけど、お友達のとこで流行っていたのは、ビニ傘ってビニールだからってからだってビニールだから透明じゃん。だから内側から落書きしてたよ。なんか自分のオリジナルの傘を作りたいとか言って、確か油性マジックかな、で裏側から落書きしてました。だからそれもね、 おしゃれの一つになるから、やってみてはいかがですか。いいと思いますよ。で名前はね、基本何でもね書くといいと思う。私もルド上の現場では常に名前を書くの。しかもなんかルド上の中では私、名前、あの役名がジュリだから何でもジュリって書いちゃうのね。でそれ以来ルド上じゃないところでも、なんかペットボトルとか台本とかもらったものにすぐジュリって書いちゃう。もうなんか手が勝手に動くんだよね、病気かなっていうくらい。まあでもね、それくらいなんか自分のものに名前を書くっていうのが身についているので、あのなくしたりだとか、あとは誰かにねあのパクられるっていうことはすごい減った。なんかよく舞台やっててあるのは、名前を書いて冷蔵庫に入れていてもそれを食べられちゃう、もしくは飲まれちゃうって結構あるの。だから、まあ、そういう特別なこと以外、それを除けばね、あの基本は大丈夫だから、なんか自分のだけのオリジナルなものを、 なんだかペタペタしたりするといいのかなって思ったりします。はい、以上のお二つお悩み解決いたしました。できたかな。まず鈴をつけることと何かしらの印をつけ、どちらもつけるですね、実践してみてください。皆様からのお悩みたくさんたくさん切実に募集しておりますよ。どんどんどんどん募集じゃなかった応募してくださいね。というわけでですね、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ここで出演情報のお知らせです。2月28日3月1日2日間4公演新中野ワニズホールにて二人芝居、さよならは永遠の元彼に出演いたします。両日ともに3時の回と7時の回とございまして、チケットは2000円となっております。チケットのご予約方法は、直接メールフォームにて送っていただくか、ツイッターリプ、ブログなどでも受けたまわっておりますので、ぜひぜひ来てください。ものすごくいい女の役だし、結構台本をね書き換えられている作品なので、本当に私にしか出せない味というものを出して挑戦、どんどん挑戦していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ新中野ワニズホールまでお越しください。番組では皆様からのお便りを募集しております。私たちへの質問や番組への感想、日常の素朴な疑問、各コーナーで取り上げてほしいことなど、いろいろと送ってくださると嬉しいです。お便りはピフニネットのメールフォームから、メールは happy@pifni.net です。 happy@pfri.net です。詳しくは番組ホームページか、私たちのブログ、ツイッターをご確認いただければと思います。検索してみてくださいね。次回更新日は2月2日です。それではまた一緒にハピネス見つけましょうね。まなみとはるかのハッピーキャッスルは、インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。